声の岩出議会だより、2015年6月、第36号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は、政府議長常任委員会構成、第1回定例会議決結果、一般質問、建設常任委員会報告、岩出フォトギャラリー、6月議会の本会議開催予定日です。今月の表紙は、大きな根頃寺大門を覆い隠さんばかりの新緑の中、サイクリングを楽しむ若者の集団の写真が載せられています。岩出市議会の政府議長常任委員会の構成委員が変わりました。議長に井上義久さん、副議長に田畑昌司さんを選出しました。各委員会の構成委員は次の通りです。議会運営委員会、委員長吉本寛陽、副委員長三須慎太郎、委員田中博之、田畑昌司、上野光志、市木理恵。総務文教常任委員会、委員長福山晴美、副委員長宮本かなよ、委員梅田哲也、田中博之、山本茂信、市木理恵。厚生常任委員会、委員長三須慎太郎、副委員長吉本寛陽、委員西野豊、田畑昌司、増田浩二。建設常任委員会、委員長玉田隆則、副委員長上野光志、委員井上義久、松下はじむ、小輪博一。議会広報常任委員会、委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、三須慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。以上の方々です。これらの委員会は議会に常設され、条例や予算などの議案や請願などの審査を行います。委員の任期は委員会条例により2年です。紙面には各委員の氏名と顔写真が載せられています。平成27年第1回定例会議決結果をお知らせします。可決は31件、認定は1件、同意は3件です。まず可決された案件です。岩出市広告式条例の一部改正について、岩出市行政手続き条例の一部改正について、教育庁の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、岩出市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、岩出市臨時的任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、岩出市教育委員会委員定数条例の一部改正について、岩出市立保育所設置条例の一部改正について、岩出市保育の実施に関する条例の廃止について、岩出市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正について、岩出市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部改正について、岩出市介護保険条例の一部改正について、岩出市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、 岩出市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、岩出市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、根幌歴史資料館設置及び管理条例の制定について、旧和歌山県議会議事堂管理条例の制定について、平成26年度岩出市一般会計補正予算第5号、平成26年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第3号、平成26年度岩出市介護保険特別会計補正予算第3号、平成26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第4号、長老人福祉施設組合規約の変更に関する協議について、和歌山県と岩出市の旧和歌山県議会議事堂の管理に関する事務の受託について、平成27年度岩出市一般会計予算、平成27年度岩出市国民健康保険特別会計予算、平成27年度岩出市介護保険特別会計予算、平成27年度岩出市後期高齢者医療特別会計予算、平成27年度岩出市下水道事業特別会計予算、平成27年度岩出市墓園事業特別会計予算、平成27年度岩出市水道事業会計予算、岩出市議会委員会条例の一部改正について、次に認定された案件です。指導路線の認定について、最後に同意された案件です。岩出市公平委員会委員の選任について3件。以上、平成27年第1回定例会議決結果をお知らせしました。
一般質問。今回は次の方々が一般質問しました。宮本香代議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾羽弘和議員、田畑昌司議員、玉田貴則議員です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。まずはじめに公明党議員団宮本香代議員の質問です。スクールソーシャルワーカー SSW の全学校配置をと防災について。スクールソーシャルワーカーについて3つ質問します。質問1。近年の子どもたちを取り巻く環境などの変化とともに、今までの生徒指導体制では十分対応しにくい事案も増加している。これらに対応するため、家庭や学校、友人関係、地域社会などの児童・生徒が置かれている環境に働きかけて支援を行う SSW の役割は、ますますその重要性を高めている。SSW の全校配置を考えてはどうか。教育長答弁。 SSW は一人岩出第二中学校を拠点として市内の小中学校のケースに関わっている。子どもの問題行動や不登校などには子どもの貧困や虐待などが背景にある場合もあり、 SSW の役割が重要になる。今後も県教育委員会に増員を要望していく。質問22月5日、紀の川市で少年が殺害される痛ましい事件が起きた。岩出市の児童生徒に対する取り組みはどうか。答弁。教育委員会、市総務課、学校、警察、青少年センターからなる 岩出市内児童生徒を守る協議会を開催。この事件の報告と、岩出市においてもいつでもどこでも起こり得るという危機意識を持って、この種の事件の未然防止などに向け、さらなる連携と各部署での取り組みの強化を図っていくことを協議した。質問3、早く解決して良い方に行ってほしいという市民からの通報を解決に向かう情報にするため、市はこの通報をどう扱うのか。答弁、児童・生徒が関係する通報先は学校や警察、児童相談所、民生委員などです。どの機関も秘密については厳守される。安心して通報していただくよう周知や環境づくりが大切と考える。次に防災について質問します。岩出市は直下型地震による建物の倒壊や家具の転倒による被害への備えが大切です。命を守り、怪我をしないためにも、家具の転倒防止器具の固定率の向上を目指し、周知・啓発をお願いします。総務部長、答弁。家具の転倒防止器具の取り付けは、正しく取り付ける必要があり、地域防災訓練時に行うなど、前向きに検討していく。その他に読書活動について質問しました。以上、宮本かなよ議員の質問でした。
次は日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。子ども議会について、上岩で児童館について質問します。まず、子ども議会について質問。児童の権利に関する条約批准後、全国的に子ども議会が開催されています。行政の意義や仕組みなどの理解を目的に、まちづくりや教育行政など、児童生徒の身近なテーマを質問・提案するものです。子ども議会についてのご意見は？また、前町長の時代、平成8年に、合併40年記念事業として開催しているが、その後一度も開かれていない。子どもたちの素朴な疑問や願っていることを受け止める施策として、子ども議会の開催をすべきではないか。教育部長、答弁。子ども議会は、議会や行政について関心を高めるとともに、貴重な経験になるものです。しかし、参加できる児童生徒はごく少数に限られます。児童生徒の声は、長期総合計画でアンケートを実施していることなどあり、開催は今後の検討課題としたい。教育長、答弁。子ども議会開催の意義については一定理解をしていますが、児童会活動、生徒会活動は昔に比べ脆弱になっており、公民性、市民性を育てる教育をして、民主主義のルールとかを学ぶ育成を進めていきたいと考えています。続いて、上岩出児童館について質問します。上岩出児童館入り口付近は、砂利のむき出し状態や水道管関連のコンクリートを含め、道路の傷みも激しく、用水路があるにもかかわらず、安全策もありません。施設部分も玄関の軒先などは腐食が進み、雨漏れも起きています。総点検と安全対策をお願いしたい。生活福祉部長、答弁。舗装については、現時点で補修が必要とは考えていません。用水路も防犯灯を設置しており、進入路も一定の道幅があり、対策は必要ない状態と考えています。安全対策は、管理運営や利用者から意見などを聞いていきたいと考えています。その他、後期基本計画の策定面で次のような質問をしました。1. 前期計画の達成面、未達成の要因と今後の課題について。2. 国において、 地方創生の方針が出されているが、合併の促進、同州制が基本にある。合併への方向を取らない姿勢の中での市の見解について。3. 地方創生の下での町、人、仕事、創生総合戦略の策定をどう進めるのかについてなどです。以上、増田浩二議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。児童福祉、保育料など、子どもの貧困問題について、和歌山市山口地区、竹畑への参拝問題について質問します。まず、子どもの貧困問題について。所得税法の家父控除は、婚姻歴のある一人親などを対象に行われています。同じ一人親でも、婚姻歴のない場合は対象となりません。この家父控除の有無で、保育料に差が生じています。これについて質問を3つします。質問1。保育料に差が生じていることについてどう考えているのか。生活福祉部長答弁。税制上で改正を行うべきである。国が一律の基準を定めるべき事項と考えている。質問2。非婚の一人親家庭に保育料みなし適用が全国の自治体で広がってきている。岩手市での実施は考えているのか。答弁。家父控除があったものとして取り扱う考えはない。質問3。国会で時の総務大臣はこの問題に対し、自治体や各省が支援制度を設けたりして適切な対応ができるよう期待する。と答弁されています。この問題は婚姻の有無による差別に対する市の姿勢が問われる問題。制度上の差別に真摯に向き合い、子育て支援制度を実のあるものにする姿勢があるなら実施すべきであるがどうか。答弁。法自体を改正していただく問題。市長会を通じ国に働きかけを行っていきたい。次に、和歌山市山口地区竹畑への参拝問題について。和歌山市に平成26年6月に実施計画書に対する意見書を提出しているが、事業所和歌山市からの回答はどのようなものか。このことについて5つ質問します。質問1。県道古川加田線を車両走行ルートに計画しているが、交通量調査地点、大気調査地点、および騒音振動調査地点に岩手市がない。調査をしないのか。生活福祉部長答弁。岩手市内での調査は必要ないと考えている。質問2。県道古川加田線を車両走行ルートから外していただきたい。答弁。廃棄物運搬車両は片道最大で1日32台である。同じ時間帯に集中することのないようにする。また周辺道路や営農活動にほとんど影響を与えないと考えている。質問3。近隣自治会への説明会の開催はしないのか。答弁。和歌山市の指導のもと、事業者として説明責任を果たしていく。質問4。和歌山市から関係市に対し報告をお願いしたい。答弁。現在、和歌山市からの回答はいただいていない。質問5。岩手市の今後の対応はどうするのか。答弁。地元の意見を反映したものを和歌山市に提出し、対応を求めていく。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は、
尾羽弘和議員の質問です。教育問題について、空き家対策について、岩出橋工事について質問します。まず教育問題について、安倍内閣の下で教育条件を後退させる案が示された。今国では40人学級にすれば国の負担は86億円減らせると試算している。先進国と比較すると日本の教育予算は最低レベルにある。これについて4つの質問をします。質問1、少人数学級35人を今後も維持守っていくのか。教育委員長答弁。35人学級については国や県の学級編成に基づき今後も実施してまいります。質問2、市内で発生しているいじめ問題については把握をされているのか。教育委員長答弁。教育委員会学校ともに重要な課題であると認識しており、未然防止と早期対応に力を入れている。同じくこれについて教育長答弁。平成25年度いじめ問題のアンケート調査で、岩出小学校11、山崎小学校145、山崎北小学校106、根頃小学校42、上岩出小学校37、中央小学校62、岩出中学校26、岩出第二中学校39となっている。これらの生徒については、すべて問題など把握した中で対応は十分できている。質問3、学校別不登校生の実態と対策はどうか。教育長答弁。平成25年度の不登校の児童生徒数は、小学校で9人、中学校で57人となっている。質問4、県下で一番のマンモス中学校を解消するため、第三中学校の新設はどうか。教育委員長答弁。第三中学校建設については、現時点でその計画はありません。同じく教育長答弁。岩出市の中学校の生徒数は、ここ数年横ばいであり、4年後には250人減少し、今後も減ることとなっている。今後も生徒数の動向を注視し、一応そういう検討はしていきますが、第三中学校の建設は考えていません。次に、空き家対策について質問。空き家の実態と対策、条例の制定および法改正による軽減税率の廃止、固定資産税の見直しはどうか。事業部長答弁。目視による岩出市内の件数は35件、雑草などによる環境悪化が59件ある。法の公布から6ヶ月以内と定められているので、5月26日までに示される。その後検討、対策、計画を立てていきたい。同じく総務部長答弁。現在審議されている税法が可決されれば、平成28年度から適用される。最後に岩出橋工事について質問。岩出橋工事関連による被害の実態と賠償問題、完成時期はどうか。事業部長答弁。改修工事は昨年10月から着手し、本年6月の完成で進んでいる。着工後、近隣の方から申し出があり、県が工事の因果関係、建物などの調査を行い対応している。市も工事による家屋の被害を受け、交渉には同席している。なお、岩出橋の完成時期は 平成29年度と聞いている。このほかサイクリングについて、ギャンブルについて、住吉川について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。
次は公明党議員団田畑昌司議員の質問です。高齢者の投票行為の対応について、交通安全対策について質問します。まず高齢者投票行為の対応について。質問。高齢者の方が緊張のあまり誰に投票するのか忘れてしまい、記入場所に立候補者名が書かれてはいるが、これも緊張のため余計に上がってしまい、結局白票を投じることもある。投票所へのメモや法廷ビラなどの持ち込みは可能か。行政委員会事務局長答弁。投票所にメモなどを持ち込むことは公職選挙法上特段の規制はない。メモや法廷ビラなどを持ち込むことは可能である。ただしビラなど大きなもので、投票所にいる他の人に見えるような場合で、候補者名を掲げて選挙運動しているとみなされる恐れがある場合は、公職選挙法に抵触することも考えられるので注意していただきたい。選挙管理委員会では投票所で BGM を流し、雰囲気を和らげたり、高齢者や体の不自由な方への投票しやすい環境づくりに努めている。代理投票の制度もあり、投票所で係員に申し出てくだされば対応します。次に交通安全対策について。質問。県道泉佐野の岩出線と能面道路との交差点について、和歌山市方面から紀の川市方面へ投進する際、交差点の歩道が車両側にせり出している形になり、歩道の縁石に接触する車が多い。歩道を北側に20ないし30センチほど後退させられないか。個人の駐車場の中央にあたるところにカーブミラーが設置されている場合、交通安全上必要ではあるが、反面個人所有の駐車場の使用に支障がある場合、道路管理者としてどう対応するのか。事業部長答弁。道路形態が交差点付近で S 字となっている。北側の歩道が南側にせり出している形となっており、現状を確認したところ、歩道と車道を分離する縁石にタイヤが接触している痕跡があり、供用後13年経過していることから、歩道を交代できるかについて和歌山県及び公安委員会に検討を要望する。その間の対応として、縁石の上にラバーポールを設置し、注意を促すようにする。カーブミラーの件は設置場所の変更を認めているが、既設のカーブミラーが道路敷地内に設置している場合、移設に伴う費用は個人負担となる。適当な移設場所がない場合は、移設希望者と地元自治会と岩出市とで協議を行う。以上、田畑昌司議員の質問でした。
次に公明党議員団玉田貴則議員の質問です。災害被害の負担軽減策について。道路整備と安全対策について質問します。まず災害被害負担軽減策について。質問。災害被害における現物支給券などの施策の考えはどうか。総務部長答弁。災害における被害としては、台風による瓦や雨どい、窓ガラスの破損や地震発生による壁のひび割れなど、さまざまなケースが想定されます。修繕については、被災者の自己負担で行っている現状で、被害に備え各種保険に加入している場合もあります。現物支給券の支給については、個人財産への公的資金の支出になるので、 検討課題が多く、他の団体の実例調査や研究は行うが、現時点では考えていません。次に、道路整備と安全対策について2つ質問します。質問1、京奈和自動車道の工事が進む中、岩出市内の道路整備の進捗状況についてはどうなっているのか。事業部長答弁。市道根頃安城線は、市道安城中島線と合わせて岩出市の南北を縦断する主要幹線道路として生活道路の骨格をなし、国道24号と京奈和自動車道の岩出インターチェンジを結ぶアクセス道路として岩出市内の交通を分散することが期待される。紀伊国和歌山国体の大会開催に合わせ、平成27年8月完成に向け整備を進めています。平成27年度より交通安全対策は、東西の主要幹線道路である能面道路において、西国分地区では交差点改良事業の測量設計業務を実施、通学路に指定されている山地区では歩道を含む改良工事を行い、宗谷堀口地区の整備後、通学路に指定予定の中黒赤貝戸地区の測量設計業務も取り組んでいく。今後も教育委員会との連携を図りながら歩道設置を行っていく。質問2、新道路安城行保線の古川加田線側の交差点における時差信号廃止についてどう思うか。答弁。京奈和自動車道の岩出インターチェンジの供用を見据え、渋滞が予想されることから、国土交通省、県土整備部、那賀振興局、県警察本部、岩出警察署、岩出市が想定される渋滞について対策会議を行っており、質問の交差点も交通量の調査と供用後の交通量及び需要率の予測をもとに廃止も検討している。以上、玉田貴則議員の質問でした。建設常任委員会の報告です。委員長玉田貴則、副委員長上野光志、委員伊上義久、松下はじむ、尾輪博一。建設常任委員会は4月20日、京奈和自動車道の現地視察を実施しました。京奈和自動車道は、京都、奈良、和歌山の拠点都市の連携強化の役割を担う延長およそ 120km の高規格幹線道路であり、京滋バイパス、新名神、西名阪自動車道、大和高田バイパス、阪和自動車道など既存の高速道路や国道と相互に連携することにより、関西圏の外郭環状機能を持ったネットワークで、この道路の開通により経済産業の発展や防災医療面などにおいて市民の生活向上に欠かすことのできない大変重要な道路です。現在、国体に間に合うよう急ピッチで工事が進められていました。また、各工事における最新の施工技術の高さに驚くと同時に、工事現場の大変さに頭の下がる思いでした。作業員の方々の安全を願いつつ、9月の供用開始に向けて期待が膨らむ現地視察でした。建設常任委員会報告でした。
岩出フォトギャラリー、遊具で遊ぶ赤ちゃんの写真とお菓子作りを楽しむ子どもたちの写真が載せられています。6月議会の本会議開催予定日は1日月曜日、5日金曜日、16日火曜日、18日木曜日、19日金曜日です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期、梅雨の季節となりましたが、 町中の街路樹や公園の木々の緑がまぶしく感じられ、季節の移り変わりを実感します。今年は例年よりも台風の発生が早くなっています。改めて防災に対する意識を高め、早め早めの対策が大事だと考えさせられます。今一度防災について見直してみませんか。今回から次の新しいメンバーで議会大臣の編集にあたります。今後も市民の皆様により見やすい、より読みやすい議会便りになるよう、委員一同取り組んでまいります。議会広報常任委員会、委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員は宮本かなよ、同じく梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛陽、福山晴美です。以上、声の岩出議会だより、2015年6月第36号をお伝えしました。発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、岩出市西野 209、編集、議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、E メールは、議会 gikai@cityiwa.iwade.lg.jp です。